中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい。
アノラさんと、
ええ、
何のために
はい、
はい、
7月26日が映画で
ですね。だけどこの間からまあそのね、ありがたいことに47都道府県、
はい、
皆さん手を挙げてくださって、
うん、
約60カ所ぐらいかな。
66カ所
で上映会をやってくださる皆さん本当にありがとうございます。
はい、
でその上映会にあの何のためにというですね、あの初めてちょっとソフトカバーじゃなくてハードカバーの本を、
うんうん、はい、
この映画に合わせて出版しようということで、
はい、
サンマークの鈴木さんといろいろと原稿の詰めとか、
うん、
後書きとかで、はい、この間からもうバタバタと台湾のことからいろんなことが度重なる中でですね、ちょっとあんちゃんにもいろいろと助けてもらいながらやったんですけど、でも最後の詰めのところでまたどんくさいことを僕がやってしまってですね、あの実は後書きの文面をちょっと考えながら携帯の中に打っとってん俺。さあその携帯の中に打ってた電話を千歳空港の便所の中に忘れてきてその携帯電話が手元に戻ってくるのにちょっと日数がかかった、はい、そしてもう一つはその原稿の仕上げでもう用意してた原稿をカバンの中に入れてたんやけど、そのカバンの中に入れてたカバンが羽田空港でバスに積み込んでもらえてなくてほんで自分とあの大きな家のごとく引っ張ってたあのでかいカバンが羽田空港でずっと一人ぼっちだったとかね、いろいろそういうハプニングが続いて、
鈴木さん
にも多大なるご迷惑をかけながら、
うん、
まあ、なんとかギリギリ間に合うということになったんですけど、うんうん、
これがちょうど映画の同じ時期ぐらいに発売開始です。
そうやね、
うん、
なんで26日の日に、まあ、その本をできたら、中には会場が物販禁止っていうところも
そうそう
あるみたいやけど、だけどどうなんかな、会場の外で売ってもらったらいかんのかな外の車の中で売ってますとかな、
お願いして。
いやだけど映画と一緒にその本を、うん、本と映画は決してね連動はしてない
ん
やね、
うんうん
うん、決して連動はしてないんやけど、まあ言ったらあの本の中にはその何のためにという映画を何のために作ったのかっていうことがいわば書いてあるかなと、
うんうん、
でまあその映画の中の登場人物っていうのはまあ、今まだ俺は僕はねあのそのこの間あんちゃんちょっと、
はい、
あらの編集がね、はい、ちょっとある程度できたやつをいっぺん確認のために、
うんうん、
あんちゃんにちょっと見に行ってきてつって頼んで見てきてもらって、うん、俺まだ見てないけど、
はいはい、
どうでしたかね。
いやその時はまだ本当にあら編集って感じでしたけど、
うん、
いや面白い内容だと思いますよ、
軽いな言い方もうちょっとこれ聞いてる人があと前のめりになるような
言い方、あんまりねこう詳しく言ってもどうかなと思うんですけどなんかねさすが鈴木さんというあれか分かんないですけど、
うん、
なんかね
さすが鈴木さんっていうのが出てる、
これ答えを出さない作り方という
か、
見て皆さんどうぞ感じて考えてくださいみたいな作り方なんですよ。
そりゃそうなっていくわね、うん、っていうのもそれぞれの何のためになんてさ
違います、ね、
それぞれがさにじみ出てくるもんやから誰かに教えてもらうことでもないし、
うん、
誰かに気づかされる、うん、まあ気づかされることはあるかもしれんけどさ、うん、教えられることではないわけやから、
うん、
はっきりとした答えの出ない映画っていう風になるのは、まあ、それはもう最初から分かってたことやけどな、
うん、なんで今回その中村文明からその何かしら影響を受けてそのいわゆるスイッチが入って、うん、で自分の何のためにを考えてその苦悩したり光ったりしてる人にスポットを当てたドキュメンタリー映画じゃないですか。でその何名か出演していただいてる方の その日常をこう追っかけてそれを編集させてもらってってしてる中で、この人の何のためにはこれですよとかっていうのもはっきりは出してないんですよ。
なるほど、なるほど。
なんでその人もきっとこの人の何のためにはこうなんじゃないかっていうのを見る方によって考えていただいてみたいな、なんかそんなね。
なるほど。だから本もね、実はね、明確な答えっていうのはあえて出さんかった。いくらでも皆さんにも想像もしてもらえるだろうし、逆にこの本の中に結局中村さんの何のためにちゅうことをはっきりは書いてないから、想像はいっぱいしてもらえると思う。でもその想像してもらった時に、中村さんならどうなんかなっていういくつかの想像のこの何て言うかな、想像するバージョンが3つも4つも出てくると思うんで、でもその3つも4つも出てくる、他人を通して出てくる3つ4つの何のためにがいつの間にか自分で瞬時に想像できる3つ4つにつながればなって、だから俺はそういうふうに思うんだな。だから何のためにっていうのは1つではないわけやんか。なんかこう大きな自分の人生の流れの最終着地点で思う何のためにもあるけれど、今やってる仕事の目の前のなんか30センチ先にある何のためにっていうものもあるわけやから、だからこうでもそのね、小さな何のためにを紡いでいった時に最終的何のためにに堂々と立ち向かえるっていう、なんかそういう小さな何のためにをいくつかクリアしていきながら頭の中がすっきり、なんかね、最終的な何のためににたどり着けそうな、なんか一筋の光が見える、そんな感覚かなと。
なんかこれ僕の人生の何のためにはこれなんですっていうのがはっきり分からんと動き出せんっていう人多いでしょう。
ああ、なるほどね。
でもなかなかにそれってよっぽどのことないとよう見つからないことがほとんどじゃないですか。
そうやな、そうやな。
だからなんかその本の方だったかな、その日々の目の前に今社長が言ったその30センチ目の前の何のためにを積み重ねるから、振り返ってみたらあこれが一本筋の俺の何のためになったんだという分かるようなことじゃないでしょうかっていうのがなんか本の中でね、感じてもらえたらみたいな内容です。い
や逆にでもあの本を作ってて、ちょっと新しい感覚がまた自分の中にも少し出てきたんやけど、今まさに言うその30センチの何のためにような、こう紡いだ時に、こう僕俺の中でも一本のラインが見えたし、今回の台湾に行ったことで、あなんか全部つながったぞっていう、こうすごく心がクリアになる瞬間っていうのを今回自分でも体感したわけだね。なんで、ね、何人かのなんか僕の周りにいてくれてる、何人もの何のためにをちょっと自分に置き換えながら触れてもらってね、これでその30センチ先の何のためにを紡いだ向こうに、なんか自分は一体何のために生まれてきたんかなっていう、ある意味での使命みたいなものをこう見つけるヒントになるだろうなという、このヒントがたくさんみんな見つかったら、なんか心が整う人増えるんじゃないのかなと思うとね、まあそれとオリンピックもあることなんで、この映画をぜひともいろんな映画祭なんかに出品して、であんちゃんなんかにはどんどん海外も行ってもらって、上映会なんかをな、どんどんやってもらってな、
どこ行こうかな
だけどそんな話をしてたら、うちの子供も昨夜ようやくなんかおおよそなんかなんとなく決まったね、昨日ね、
進路ですか。
なんかうちの長男が
中3です
ね、今中3、だけどやっぱりこの間からの台湾行ったこともそうやし、この映画をぜひとも世界で上映したいなとか、でその時にそのどんな思いで作ったかっていうことなんかも英語で伝えんかったらみんなには伝わらんとか、そういうなんか父親の俺の動きを子供たちもやっぱりどこかで感じ取ってて、でアメリカの高校に行けたらいいなとか、なんかいろんなこと言ってたけど、昨夜ある程度ちょっと整ってさ、そしたら聞いてたらうちの長男は手先が結構器用やし、子供の時からねいろんなものをこうちっちゃなもの作ったりするのあいつ上手なんよ。
あ、そうな
ん、いろいろ、この細かなもの作るのが上手でさ、手先器用なんだ、なので 俺はなんか職人さんになりたいかなって言って、でね、宮大工さんって言うんよ。宮大工になりたいって。で、あの法隆寺とか、はい、ああいう日本のほんと伝統的な建物とかっていうのは釘一本使ってなくて、まさに匠の技やなって言って、
で
もハウスメーカーへ就職して一軒でもたくさん家を売るという人生よりも、僕は過去の日本のそういう伝統的な建築物を守っていくこととかな、日本はこういう家の建て方をする、それが四季の移り変わりにこんなにも見事にマッチングしてんだみたいな、そんなことなんかをなんかね、あのうちの子は突き詰めてやりたい。だけどなんとなく高校に行かないっていうのは、なんかちょっとそれでええかなっていうのもちょっと不安に思ってるみたいで、さあけどあいつ思うんよ、思ってんのな、こうやって父親がさ外国へちょいちょい行ったりさ、すぐ外国のみんなと友達にすぐなってくるやん俺な。でこの間台湾行った時なんかもあんなにみんなで盛り上がるところもあの子ら見とるから、だからなんかお父さんのやってることも手伝いたいような、で自分もそうやって英語が喋れるようになりたいなとかさ、なんであいつなりにね、まず3年間なんかニュージーランドの高校に行くらしい。でもねその方がいいと思う。なんか俺アメリカよりもニュージーランドって人間の数より、あの羊の数方が7倍も陽気おるね、ちゃんと7倍も。でしかもあのなんていうかな、自然がすごい綺麗さ。
そうですね、
どっかなんか俺さ前のポッドキャストでもちょっと言ったかもしれんけど、うち の長男次男三男ってあんちゃんなんか見ててもさ、はいはい、ちょっとおぼこいやん、子供っぽいやん、で子供っぽいけど、でもあれっておぼこい子供っぽいっていうことをうちの嫁さんなんかも焦ってるんやけど、この頃もうちょっと大人にならなあかんって言ってさ、で俺はねなんかねなんか自分を見てるようで、この頃は本当にあの大杉なんかもなんか子供とか行っとるから、はいはい、なんかこういつか録音したけど、こう山や川は神様が作ったものやんか、はい、けど俺も18歳までは神様が作った宮川村にいてさ、だって神様の作った山や川に直線のもんは一本もない、まっすぐのもんは何一つないやん、だからじいちゃんよう言いよってんけど、なだから、ね、全てが曲がってるっていう自然界の中にいるとね、人間はまっすぐ生きることを模索するんやって。でもお前はいつかね人間の作った町に行くわって、確かに18の時東京行った時じいちゃんの言葉思い出したもんね、もう全てがまっすぐ、もうビルもまっすぐ、
確か
にから標識から何から全てまっすぐ、人間が作ってるものはみんなまっすぐのもの、でまっすぐだらけの中にいると人の心って曲がり始めるんやって、だからお前は人間の作った町に行く時にな、自然の中で育ったことをな絶対忘れたらあかんって言って、ね、まっすぐまっすぐ、あまりにも不自然にまっすぐしようとしすぎるところをね、きちんと自然の曲がったものを表現できる人間にならなあかんっていうことをおじいちゃんは言いたかったんやと思うんだけど、うちのあの子供ら見とるとやっぱり自然界をあの子らは知っとるから、なんかこう人間の作った街が俺は似合わんような気がしてさ、
確かにね、
あのおぼこさのまんまニュージーランドの大自然の中で羊と戯れながらさの方がなんかあいつらしいかなと思って、ほんだらな言うんよ、俺3年間ニュージーの高校行って、それで野球ずっとやってきたけど、だけどなんかねうちの子あんまりねもうバリバリ甲子園目指すんやとかね、もうプロになれたらとかっていう感覚よりもやっぱり試合に出たりして野球を楽しみたいんやって、なのでニュージーランドやったらどうかな野球できるかなって言うから、多分アメリカやったら日本より野球のレベル高いと思うけど、ニュージーランドは日本の野球のレベル多分低いと思うから、お前ニュージーランドで野球やったらすげえスーパースターになる可能性あるぞって、いややっぱ日本の野球ってこんなに緻密なんやとかね、日本の野球を教えてっつってニュージーのみんなにお前言われたら、お前教えてやれる側に立ったら嬉しいと思えへんよって、そうやって野球楽しみながら英語ペラペラに喋れるようになって、でそれから日本帰ってきてさ、18からその宮大工の修行に入りたいって、これでもそれがなある程度自分が技術ついて日本の建築物っていうものの良さがな自分の中で分かってきた時、俺お父さんの横で
世界に出て行ってね、日本ってこんな素晴らしいもんがあるんだっていうことを俺英語で話せれるぐらい、うん、英語の喋れる宮大工っておったら面白いと思わへんかなって。
それかっこいいですね、
うん、世界の建築っていうものに何かね、日本の建築、宮大工の作る建築物っていうものを世界にこう発信できるような存在に俺なってみたいかなって昨日言うたんよね。
なんか意外ですね。
意外やった。
大工っていうの
がね。そしたら2番目の次男坊はお父さん、じゃあ俺インドネシアとかも言ってたけど俺やっぱり台湾行こうかなって言って行ってこい行ってこいって言ってたけど、でもだってお父さんやってる日台友好俺やりたいわっつって2番目は言っとるからさ、だけどなんかね、なんでまあそれもさ、うん、何のためにじゃあ外国のそんな高校に行くのか、うん、そういう存在になりたいっていう理由さえ整ったらやっぱり表情が生き生きしてたし、それからなんかあこれでもう俺周りの友達とはもう比べんでええわって、俺周りの友達がお前日本の高校行った方がええんちゃうかとかっていろいろ言われて、なんかみんなにこう引っ張られとったんやけど、なんかお父さん今日で俺整ったぞって言って言っとったから、なんかだけどね英語を勉強するこれで理由もできたんで、実は今日もこれからウォーリーとさ、はい、ちょっと伊勢で、うん、日本語喋れやん外人さん今から探しに行くんよ。ちょっとそれ見つけに行ってその日本語喋れやん外人さん見つけたら、はい、その人に俺ん家に週に2回遊びに来てもって、はい、で子供らと一緒にもう日本語禁止やで、日本語一切禁止でスーパーへその外人さんと一緒に買い物に行って、今日は俺の国の郷土料理をお前たちと一緒に作るぞとかっていう、これ英語でやで、これで食材調達も全部英語で、で帰ってきてから調理するのも全部英語、食べる最中も全部英語で、食べながら映画を見て、でそれでヒアリングをいろいろやっていく、でそれ週に2回日本語喋れん外人さんに家へ来てもらって、嫁さんも子供たち3人もその時は絶対日本語使っちゃいかんっていう、
お互い同士、
ね、お互い同士、うん、そのルールでこれから半年過ごすわけよ。これで英語を、ね、主語が S だの動述語が V だのみたいな SVO みたいなのから入るとさ、英語ってなかなか喋れなくなってしまったり、文法から入るとこうじゃなければならないにとらわれる子多いと思うけど、ただ喋りたい、ただ伝えたいっていうことを前面に押し出しながら、半年あれば子供たちの英語力に変化が生まれるかっていうことを今回も実験を今からするんやけど、
いや生きた英会話は一番それがいいでしょうね。
いやそうだと思う、
英会話スクール通うよりもね。
だって塾で今英語の勉強してる、どんなことやってるかって聞いたらやっぱ文法、そしてやっぱり点数取るための勉強やっていう、点数取るための勉強は必要ないから喋、うん、りやんかったら意味がないやな、うん、だって英文化出てても喋りやん大学生山ほどおるやん、ね、ああ英語が理解できてても喋れんかったら意味がないやん。でもあいつら、ね、小学校の時にアメリカ連れてた時もディズニーランドでチケットなくして、はい、でもあいつら英語一言も喋れんかったけど、うん、ジェスチャーで寸劇やって、お父さんに怒られたから再発行してほしいっていうあれが通じたわけやん、うんうん、英語全く知らない人間でも通じた時のあの快感っていうのをあの頃は覚えてるからさ、だからねこの8月か9月にも子供とちょっとニュージーランド行ってこう、で学校探しに行ってこようって言ってんやけど、でも人には言われた、ああそれは中村さんやでそんな風にいろいろ行けるんやって、こうやってみんなが俺に言うたんやけどね。でも俺だけど僕はね、なんか講演してるからなんかいっぱい稼いでる風にみんなは思うかしらんけど、でも俺北海道の農地屋のなんやのでみんな使って持ってるしさ、だから借休みながら車も乗ってへんやんか、けど俺はね自分がね嫁さんとも家を今建てるべきか、でも家を今建てて35年ぐらいのローンを払っていく、でもそのローンを払っていくのに家のローンを払わないかんことが第一の目的になってしまうんじゃ俺はもったいないと思って、一番のお金使う目的は子供の未来の可能性広げる方に金使いたいよね。だから家建てんのを後回しにすれば、ローンで払うお金を子供の未来の可能性を広げるものになんか使ってやれるやんか。だって僕らは俺なんかは子供の時
宮川村なんて山奥によって、うん、あの村で大きいなった親父とおふくろに育てられたから、うん、その村以外の広い世界なんて何にも知らなかったよな、うんうん、だけど、ね、もっと広い世界知ってたら、うん、もっといろんなことにチャレンジできたのにって、うん、あの頃よう思ったから、うん、だから子供にはねどうであれ可能性という名のものにお金を使ってやりたいな、うん、だって家建てて手に入るのって過ごしやすさとか、うん、他の家と比べてちょっとおしゃれかねっていう自己満足とか、うん、日常の過ごしやすさだけのことなら、はい、借家でも別に過ごしやすさは作れるしさ、うん、そしてもうちょっと年取ってからだって俺が45で仮に家建てたら仮に80まで生きたら35年もそこの家に住まなかんや多分長すぎる
よ35年も住まなあかんっていうのがすごいですもんね。
だってそれがさおかしいと思わへん。日本人ぐらいなんで土地を買うとかさ家を建てることに、うん、なんかなすごい優越感とかさそれを目的にしてる人おるやん、うん、一国一城の主になるんだと、はいはい、これはやっぱり島国根性土地の面積が小さい、うん、だから自分の土地を手に入れたいっていうのあるけどでもねこの感覚のまんまでヨーロッパ行ってみてよ頭おかしいんちゃうかって言われるよ、うん、だってイギリスなんかは土地なんか買えへんねんで、イギリスなんかみんなエリザベス女王の土地やから、
あ、
うん、だからみんな借りるんよ、うん、だから便利な場所は土地代が高い借りるお金が高いで不便な田舎町はもうただみたいなもん、
うん、
でその土地は一生自分の手元に入らない手に入らない。だからお家を建てても何十年間かそこで住まわせていただきますって言って土地代も払っていくんだ。
なんかその方がシンプルでいいですね。
だから土地を買うという感覚はないん向こうの人に。日本人だけ、うん、でも不思議やん土地買います、こうたらこうたで不動産取得税ってこの店建てた時もそうやで、この店建ててこれ結構値打ち物のお店やから不動産取得税って75万ぐらい来てん。なんで不動産手に入れただけで75万も払わなあかんのって俺びっくりしてん最初。でもこの土地建物持ってる間中あの固定資産税毎年払わなきゃ、毎年10何万か20何万か払ってるやん、これもう延々払っていかないから、
うん、
そしてこの土地を売ろうと思ったら売った瞬間に一時的にお金が手に入る、うんうんうん、そのお金に対する所得税払わなかった税金ばっかり取られるだけ、うん、そのこと思ったらね借家で住んでる方が生涯通じて計算してみたら分かるって。家建ててローンを払って過ごすより借家で暮らしながら子供たちの未来の可能性にお金使ってあげた方が総合的幸せと充実手に入るって計算したら分かるわ、
うん
うん、家もそう、あの車もそう、俺ぐらい乗らんかったら買うことよりも全部タクシーで行くっていうのをいっぺん計算してみたら、タクシーで全て移動した方が俺は年間一応安い。
ほ
本当に
そうでしょうね。
そうなんだ、そうやって思うとだから家っていうものに対する感覚も、うん、お父さんはそういう感覚でおるから、ね、ニュージーランドに行くこともなんかでお金を使うお父さんに使わせて悪いな思わんでもいいよって、うん、お父さんは家建てるのをずっと後回しにするつもりだけど不思議なことにお前が宮大工さんになりたい、じゃあお前が一人前になるまで家建てるの待とうか、子供に家建ててもらえるなんてお母さん最高に幸せやと思うよって、だったら今無理してローン組む家よりも子供に建ててもらえてどこかが少し狂いがあったとしてもさ、
うん、
だって自分の子供が作ったうちはもう第一号のっていう、でそれを誇りにして住んでいく方が俺は幸せになれるなって、
うん、いいですね。息子が作った家に住むっていうのがいいですね。俺
いいと思うよ。
面白い道ですねそれ。
なんかな、なんである意味じゃ30センチ目の前の何のためなんか何のためにから話は全部ずれたけど、でも子育ての中にもじゃあなんで英語を勉強するの、何のためにやるのって、でそれも喋れるようになりたいだけなんか、なんか俺の仕事の手伝いをしてみたいと思ったり、でもやっぱね青春は俺イコール憧れやなっていうのはすごい思ったのは、台湾に子供たち行った時にあのリ・ジョーさんっていうさ、台湾でいろいろガイドさんしてくれたり台湾報告ツアーでずっと来てくれたジョーさんは30カ国語ぐらいがヒアリングできるの、で喋れる言語は15、6カ国語。
すごいですよね。
天才、あの人はもう天才。でもね、ジョーさんの天才の
天才じゃない、どう天才かって言って俺ジョーさんと話してて、本当この人すごいと思ったんやけど、あの人な、人間はもともとこれ万物の霊長なんだと、うん、ね、神の作りたもうたホモサピエンス、うん、もう最高の英知を、ね、うん、手に入れたホモサピエンスがね、場所が違うだけでなぜスペイン語なんていう言葉ができたんだろう、なぜ英語という言葉ができたんだろう、なぜ日本語という言葉がこの地域でできたんだろう、このホモサピエンスが作り出した言語というものに絶対共通の部分があると思っていて、だからまずスペイン語から勉強します、うん、その次はドイツ語を勉強します、その次はフランス語を勉強しますってやっとったら16カ国語喋ろうと思ったら一生あっても時間は足りやんて、うん、だけど共通の言語になるんじゃなかろうかというね、全体のなんかね、ど真ん中の言語みたいなものをジョーさんはまずなオリジナルで作ったんやと思うよ、うん、でそのなジョーさんにしかわからないホモサピエンスが作り出すオリジナル言語みたいなものをあの人仮説で一旦作ったんよ、うん、でそれをここの部分だけをこう変化させるとフランス語になるんだ、その言葉をこう変えるだけでドイツ語に変わるんだっていうな、一つの基準からちょっと変えるとフランス語になる、ドイツ語になる、スペイン語になるっていうな、共通の何かから少しひねりを加えるだけでね、その言葉に変わっていくという、オリジナルのね、とまさかの王道を作ってから変化系で16カ国語を全部喋れるように、あの人は自分でね考えて、どうすれば人間が最短距離で多くの言語を操れるようになるかっていうことを本気で考えながら作った人なんだ、あの人。
それでもそれがもう分かりゃ
すごい、ね、だから台湾からあの人ジョーさんっていうのは大学は東京理科大、あの東京外語大学来とる、
はいはい、
東京外語大学来てからまだよその大学留学行ったりとかしてるけど、で今世界中に通訳で呼ばれていっとるわな、でもそのジョーさんとほんまに可愛がってもらってさ、うん、友達みたいにしてさ、うん、でそのジョーさんがあのな、言葉っていうのはな、こういうことなんやで、うん、こういうことなんやで、うん、とかっつってジョーさんに話聞かさせ、うん、聞いてたうちのあの子供らもさ、うん、中2と中3はさ、ジョーさんの話聞きながら開いた口塞がらん顔しとったの、うん、俺らが今学校で勉強してることは一体何なんやろって、
うん、
ジョーさんの横にいたらもっと楽しみながら、うん、世界中の言葉を学べるやんって、
うん、
うちの子供ね、お父さん俺もしニュージーランドに行けへんようになったらジョーさんの付き人だったから俺いっぱい喋れるようになれると思うんやとかな、
いや絶対いいですよね、
そんなことも言うんよ。でもそのジョーさんという一人の大人に出会った瞬間にうちの子供の頭パカッて開いた、
うん、
こんな大人は俺の近所にはおらんぞって、だからありえん大人に出会ったから頭パカッて開くんよね、何のためにのスイッチが入るんよね、よしこれこれのために頑張ろう、だから何のためにを探りたかったら出会いをいっぱい作ることやね。
なるほどね。
憧れから自分を掘り下げてみたいっていう、そういうスイッチが入る。これがね、うん、30センチ手目の前にある何のためにを考える準備はそういうことやね。憧れからスイッチが入って、その30センチ前の何のためにを掘り下げるうちに自分っていうものが分かってくる。でそれを30センチ手前をずらずらずらずらってつなげた時に、あ、俺はこういう使命を帯びてこの世に生まれてきたんやなっていうことが自分で気づけた時、もう他との比較はなくなるし、迷いなく自分っていう人間と付き合って生きるっていうことが定まるような気がするんだよね。でそういう感覚をなんか考えさせてあげるきっかけを作るっていうのがなんか一つの子育てかなと思うんで、ちょっとね、本と映画通じてそういう自分の子育てに落とし込めれるようなとかさ、仕事の何かに落とし込めれるような、それぐらい具体的なものに落とし込んでいくように今回の本と映画を皆さんに活用してほしい、それがなんか一番の思いかな。で俺は理想を掲げてなんかあんちゃんといっぱい話して、だってあんちゃんは作る側の現場にいてさ、
はい、
なんか最後にちょっと映画こういうところをよくよかったら見てほしいなっていうような感じてほしいなって思う鈴木さんの思いでもいいやと思うけど、
そうですね、決してスーパースターが出てる 映画じゃないし、うん、なんかそのもしかしたらあの憧れの対象というよりもあこの人も同じように悩んでんだなっていうような、うんうん、ものすごく登場人物がそれぞれの皆さんに近い形で感じれる人もいるし、
なるほど、
あの北海道に来てもらってるマリさんなんて、うんうんうん、あの先天性脳性麻痺のね、うん、あの全く自分とはその感覚の違う生き方をマリさんってしてるじゃないですか、うんうんうん、健常者の方とはそういう方を見てのスイッチが入るっていうのもきっとあると思うし、
なる
いろんな見方が多分ねあの映画は、うん、あのパッと見ると社長の講演聞いてるようにこうジェットコースターでうわーっていうようなものでもないもうちょっと穏やかな感じの映画なんですけ ど、うんうん、
なるほど
噛めば噛むほど味が出てくるような、
ね、あスルメみたいな
そうス スルメみたいな映画です、ね、
なるいやだけどでも今のあんちゃんの話聞いて、うん、ふと思ったけど、うん、なんかこのふと思ったっていうのがやばいんやけどさまあうちの子供らがまだうちの子供らバージョンやけどシリーズやけど、はいはい、ジョーさんに会った時も、うん、あいつらはときめいたと思うよ憧れというだけどな白駒さん一緒にいたやん、
うんうん、
白駒ひとみさん、はいはい、で白駒さんとうちの子供らもいろいろ喋ったりしてたさ、うん、であの台北でな一緒にご飯食べた後もな、うん、帰りのタクシーで、
はい
うちの子供らは白駒さんに一緒にタクシー乗せてもらってホテルまで帰ったことあるのな。でその時白駒さんとうちの子供ら3人でタクシー乗って帰って、でもなその時な子供言うとったわ白駒さんといろんな話したんやって。でも白駒さんって歴史めちゃ詳しい人なわけや、うん、博多の歴史って言われてる、はい、で講演いっぱいされてるあの白駒さんがこうやって言ってんてあのなって歴史上の人物の中にはね自分にそっくりな人が必ずおるよって、うん、だからね歴史っていうのは、うん、歴史上の時代を作った人物たちはむしろね学力の優れた人よりも、うん、人間力突き抜けた人がいっぱい出てくるのよって。でも歴史紐解いていくと自分にそっくりな人必ず出会う、
うん、
その自分にそっくりな人の生き方を参考にするだけでも自分の未来っていうのは変えていけれるって、うん、でも俺今回の映画の中の、うん、西園先生とかフランキーとかマリちゃんとか、うん、北海道でいる東野とか、う
ん、
ねあと京都にいる、ね、森日和ちゃんとかさ、うん、もう僕は大好きなみんなが出てくれてるけど、うん、この、ね、登場人物は確かに抜きん出てる人っていうのがいるわけでもないと思う、うんうん、けどその数人の中に見てくださってる皆さんに似てる人が必ずおると思うよね。でその似てる人がどうやって自分の30センチ前の名のためにを見つけてそれをつなげながら生きていこうとしてるかっていうことを客観的に見ながら自分に置き換えた時それができたら今回の映画やなり本は見てくれた方にとっても大きなあの何か考える一つのきっかけを与えるものになりそうな気するな。
本当なんかそのビリーさんのあの聞き方じゃないですけど見る側のこうなんでしょうね解釈の仕方でどんだけでも膨らむような本でも映画でもねだと思いますよ。
なるほど、ということで、
ええ、
もう近づいていきましたけどねもうあと1ヶ月、はい、もう切ったね、もう1ヶ月切ったね、
うん、
まあ7月26日から後に僕たちの目の前の景色がまたなんか楽しみな方に変わっていく、
はい、
そんなことを期待しつつね、うん、
はい、
ぜひとも
はい
全国の主催してくださる皆さん方ご苦労かけますけれども
一緒にちょっと盛り上がってね、
はい、よろしくお願いしたいなと思います、はい、そしてまた見ていただいた皆さんがこれを学校で上映してみたら面白いんじゃないか会社で上映してみたら面白いんじゃないかちょっと迷いし若者たちに見せたらどんな反応があるだろうかっていうふうにして、はい、なんか仕掛けていってくれる方々がたくさんつながってくれてね、
うん、
日本中でそしてまた世界のいろんな映画祭で認められることを記念してね、
そうです
ね、なんか今回のみるみる元気は締めくくりにしたいと思います、
はい
はい、ということでぜひ皆さん7月26日楽しみに見てほしいなと思います。僕はまあ三重県の方で、はい、舞台挨拶しながら、お邪魔しようと思ってますのでぜひ
近所の会場を検索してもらってね、
そうやね、
足運んでもらいたいなと思いますので、
ぜひ
よろしくお願いします、
はい、ということで、はい、中村文明みるみる元気が湧いてくるこの辺でお開きにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。